よろしくお願いします。
まず私 の最初の質問なんですけれども、
はい。
最初は独立っていうのは一人でやることが多いかと思うんですが、
はい。
事業規模が大きくなるにつれて社員の採用っていうのが必ず出てくると思うんですが、その優秀な社員を採用するのって最初難しいと思うんですよ。自分自身資本力はないですし、ブランド、その会社自体のブランド力がないので、その中で優秀な人材の獲得っていうのはなかなか難しいと思うんですが、そこら辺はどのように考えられてますか？
難しいと思う、
はい、
っていうこと自体が自分にこの蓋をしちゃうんですよね。でこれを難しいと思わなかったらアイデアが出てくるんですよ。今ほら資本力がないって言いましたよね。で資本力がない時にじゃあその優秀な人をどうやったら集められるかって考えればいいんですよね。じゃあそしたらお金じゃなくてビジョンとかですね、あとはその働きたい若いエンジニアが働きたいと思えるような会社の仕組みを作るとかっていうことを考えればいいと思うんですよ。みんながみんなお金じゃなくて、お金はそんなによくなくてもなんかこう楽しい職場だったら働きたいっていう人もいるじゃないですか。まずだから難しいって言葉をね、自分で使わない方がいいですよね。もう自分でもう自分の辞書から消しちゃうと、難しいっていう言葉をね。思った時点で自分がそこに対してもう自分が蓋をしちゃうんですよ。自分で限界を作っちゃう、うん、はい、
はい、
でそうすると、思考停止っていう状態になっちゃうんですよ。もう考えようとしないわけですよ。もう蓋をしてこの範囲でしか考えないから、そしたら本当はここにある解決方法が見えてこないんですね。これだからお金を稼ぐのも一緒で、お金を稼ぐことは難しいと思っちゃうとここが見えないんですよね。お金を稼ぐことは簡単だと思うと、じゃあどうやって稼ごうかっていうスタンスに切り替わると、はい、
分かりました。で、その次が、今と今後のビジネスチャンスを察知するためにいろんな情報収集をやっていかなきゃいけないと思うんですけれども、具体的にどのようなメディアですとか、うん、有識者とかをチェックしていらっしゃいますか？
僕ね、そういうメディアを使った情報っていうのはすごく遠いんですよね。でそこでニーズが汲み取られても距離があるんですよね。じゃあそれをサービスに落とし込もうと思っても、結局はそこのニーズを握ってる人に近づいていかないとやっぱりサービスとしてうまくいかないと思うんですよね。だから僕がやってきたことっていうのはどちらかというと、そのメディアとか遠いところじゃなくて自分の実体験の中なんですね。実体験の中でなんかこう不満があったり改善したいことっていうことで、その中でじゃあ自分ができることは自分が持ってるもので何かできないかっていうのをやってきただけで、ショッピングカートの時にはたまたまね、そのニーズを持ってる人とつながったから、その人のニーズを満たすために作ったわけですね。でそれがつながったからですね。繋がってなかったら生まれてないと思います。でアットソホの場合は僕自身が東京に上京して福岡とのなんかこう環境のギャップを感じてね、あ、東京は意外と企業が個人に仕事を出してくれるんだなと。だけど企業側もどこで探したらそういう個人がいるかっていうのが分からないっていうのがあったんで、じゃあそれを結びつけるインフラを作ったらいいんじゃないかって実体験の中から思っただけなんですよね。今も発想としては自分の実体験、自分だったり自分の周りの人たちが困ってることがあって、どうやったらそれ改善できるだろうっていうのをただやってるだけなんですよね。そう考えるとはっきり言って世の中のニュースとか一切見なくてもサービス作れるんですよね。うん、逆にそういうの見出すとね、いろんなことが気になっちゃって、あれもどうかな、これもどうかなってなっちゃって、しかも遠い情報じゃないですか。そうするとそれがそのサービスにつながっていかないんですよね。
じゃあ、あれですね、実際にその自分の関わる、自分自身であったり関わる人の中の、まあ、負をまあ、なるべくリアルに感じ取って、まあ、それを解決するような仕組みを作っていくと、
まあ、なるべくリアルに感じるというよりも、普段リアルに感じてるとか、まあ、なんかあると思うんですよ、不満とか、なんかね、もっとこうならないかなっていうのが、なんかふつふつと自分の中に積もってる、なんかあると思うんですよね、思いが。それをそのまま形にすればよくて、で、僕らはその手段を持ってるわけなんですよね。 IT っていう手段を持ってるから、持ってない人だったらその思いがあっても誰かに実現できる人も探さないといけないんですけど、僕らは自分で作れちゃうので、ある意味一人で完結しちゃうんですよ、そこはだから僕はエンジニアの強みだなと思ってるところですね。
わかりました。あと、
だから情報収集をしようとか思わない方がいいです。僕も会社時代はなんかいろんなツールを使ってなんか RSS で引っ張ってみたりとか、いろんな情報を収集してましたけど、だんだんだんだんしなくなりますし、はい、今で言うとほとんどしてないんですよね。その代わり自分の目の前の課題、目の前の課題をもうとにかく処理していくっていうですね、っていうのが、そこにフォーカスしてますね。もしかしたら、まあ、子供がまだ9歳と6歳なんですけど、ね、子供の例えば受験とかですね、進路の関係で、まあ、いろいろこう、まあ、いろいろ調べたりとか、もっとこう追求してみたいっていうことが起きたら、もしかしたらその子供の学習についての何か発信をしていくかもしれませんしね。はい、はい、
そうすると、そうですね、本当にもう自分自身が感じている課題とかっていうところに、
それが一番なんていうのかな、自分がよく分かっていることなので形にしやすいかと思うんですよね。はい、
分かりました。あとはそうですね、次は今まで会社員で独立というところで、まあ、一気にその環境というのが変わるので、まあ、たくさんの困難であったりトラブルであったりだったと思うんですけど、今まで直面した最もなんか困難なトラブルとか、あとその対処方法についてちょっとお伺いしたいんですけれども、
そうですね、まあ怖い思いをしたことはいくつかあって、ああいうまあ、アットソホみたいなサービス運営してるとですね、例えば利用者の人からなんかそのアットソホのなんかバグがあったおかげでなんか仕事が取れなくなっちゃったとかね、なんかお客さんとの連絡ができなかったとか、そういうので訴えるぞとかねそういうことを言ってこられたりすることはあったり、あとはなんかちょっとこう有名になってくると、なんかそれをですね、なんかこう乗っ取ろうとしてくるような人もいたりするんですよね。だそういう目に遭うと、まあ、怖いなとやっぱり思いますし、あとは、まあ、結構修羅場だったのがですね、まあ、アット双方のね、まあ、サーバーの故障をした時があったんですよ。まあ、当時はまあ、クラウドの時代じゃなくてまだ専用サーバーっていう時代だったんで、まあ、ハードウェアの故障が起きたらもう一回サイトがダウンしちゃうんで、メインで動いてるのとは保険としてサブとしてもう一個用意しといて、メインが故障したらこっちに切り替えるみたいな運用をやってたと思うんですよね。で僕は一応サブを用意してたんですけど、うまくそのバックアップを取れてなくて、メインからサブへのでメインが壊れちゃったんで、その復旧作業はかなり大変だったんですよね。っていうので、サーバーを故障した時に、まあ、アット双方と並行してお客さんの仕事もやってましたので、 お客さんのサイトの、まあ、リプレイ作業、うん、あの移行作業あったんですけど、そっちはそっちでまたトラブって、うん、サーバー室に48時間ぐらい閉じ込められたんですよね、うん、でアットソフォのトラブルがあった後にこっちに行かないといけなかったんで、こっちやってる間アットソフォの、復旧作業できないんですよ。だからサイトはダウンしたままだからまず2日間ぐらいはそのお客さんからしたら、あ、お客さんというかまあ利用者からしたら、なんかサイトダウンしてるぞと、2日間何もね、動かない、いよいよもう終わっちゃったのかなみたいなふうに思ったでしょうし、僕はそれをね、復旧作業したいけど、まあ、手が出せない、こっちのサーバー室に閉じこもってるん でこっちはこっちでいろいろトラブって、本当はね6時間ぐらいで終わるはずだったんですけど、なので夏だったしそんなにこう厚着もせずシャツ1枚で行ったんですけど、まあそこに2日間ぐらいいたんでやっぱりそれでね、もう体重が3キロぐらい落ちて2日で、で、まあ、やっぱり両手がね腱鞘炎になりましたよね。寒い中でもう手がもうかじかむんですよね。かじかむ中でキーボードを正確に打たないといけないっていう、まあ状況でまあそれはそれで、ハードでしたし、あとは、最初の20代で最初の会社に入ってLinux とか Unix とか全くわからない状態の時に2ヶ月後に、ある大学のサーバー移行やるんで平城君やってねって、一人でやってねって言われた時も、当時の僕にとってはもう修羅場でしたよね。2ヶ月後にその作業をやらないといけない、で、まあ、会社もちっちゃかったんで僕ができませんって言ったら他にできる人もいないわけなんで、会社としてその仕事をお断りしないといけなくなっちゃうんですよね。だから会社にも迷惑がかかると。でもミスもしちゃいけない、ね、新規じゃなくてリプレイスですから既存のデータがあるわけなんですよね。だからデータがなくなっちゃったとかっていうのはもうありえないじゃないですか。だからその中でこの2ヶ月間どんな気持ちで過ごしたかっていうどういう自分でこう会社的にも一から教えてくれるような会社じゃなかったんで、やっぱ自分で学ばないといけなかったんで、まあ頼れる人もいなかったんで、どうやってそれを自分でできるようになるかっていうことを考えながらやっていったんですけど、やっぱりそういった修羅場っていうのは常に20代特にあったんですよね。でその時の自分の成長段階においては常に自分の例えば能力がこれぐらいだったらいわゆるキャパオーバーですね、キャパオーバーのタスクが自分に入ってきて、なんとかそれを逃げずにやってくることで自分のキャパをここまで広げてこられたっていう感じなんですよ。これは多分、まあ、人によって差はあるかもしれないですけど、誰でもやっぱりキャパオーバーだと思える仕事って時々入ってくると思うんですけど、だからそこのキャパオーバーの時にいかに逃げずに正面から対応できるかっていうところがやっぱり成長の、ね、要素かなと思うんですよね。
先ほどその訴えるとかっていう話がありますけど、はいはい、それはどういうふうに対処されたんですか？
まあ、最初はびっくりするんですけど、だいたいそういう人っていうのは実際には訴えてこないっていうのが分かったんでもともとほら、運営者側にとっては非はないというかですね、それはやっぱりシステムなんで動かなくなるトラブルも絶対起きないわけじゃないじゃないですか。だからきちんとそのサービス規約に利用規約に謳っておいて、でもし仮に、まあ、訴えるのは自由なんで訴えてくることもあると思うんですけど、でも口で言ってるだけで実際にはそうそうやってこないんだなっていうのが分かって、まあ、慣れてきたっていう感じだと思うんですけど、まあ不思議なことにね、サービス始めて2年ぐらいはそういうことあったんですけど、だんだんそういうこともなくなりましたね。 今はもう言われることもなくなりましたね。
乗っ取るっていうのはどういうことだったんですか？サイトごと買収みたいな感じ。
買収というか、まあそういう、まあ特にほら IT って、ネットバブルっていうのもあったので、やっぱり目をつけられやすかったんですよね。なので僕もほら20代、当時20代じゃないですか。だから40代50代のおじさんたちっていうのは IT できないわけですよ。だから20代の若者が金の卵になると思ってたら、なんとかしてこいつらを使ってうまくお金儲けできないだろうかっていう大人たちがいっぱいいたんですよっていう時代だったんです。今も IT が当たり前になってきたし、40代50代の人でも IT 精通してる人がいっぱいいますんで、まあ、減ってきてるのかもしれないですけど、アメリカのやっぱシリコンバレーとかでもよくほらスタートアップの会社がいてね、でベンチャーの、まあ、キャピタリストがいて、やっぱりあると思うんです。若くて社会のことが分かってない優秀なエンジニアっていうのはお金のこと分かってないから、やっぱりその安く叩かれて、ただ株主の比率とかねっていうので、ちょっとしか自分たちで持たせてもらえなくて、でベンチャーキャピタルの人がたくさん持ってて、で上場したらこっちの人は、ね、たくさん儲かって、でこの人たちはそんなに、まあ、一応儲かるんですけど割合的には少ないみたいなっていう話がシリコンバレーでもよくあるわけなんですよね。
その次が今まあ独立とかスタートアップをするために、まあそれを支援するためなするためのツールですとか、あとサービスとかっていうのはやはり10年前よりも非常に増えてきたと思うんですよ、そういうシステムというか、で、ただ結構数が増えた分だけどれが使用したらいいかっていうのは結構迷うと思うんですね。例えば最初、フリーランスの IT でやるにしても、まあ、ランサーズとかいろいろありますし、あとそれ以外にもいっぱいあると思うんです、使えるツール。でその数ある選択肢の中で、これから独立する人にとって平城さんがおすすめされるこういうサービスツールっていうのがもしありましたら教えてください。
僕はもうほら状況が違ってるから、そういったサービスを今は使ってないじゃないですか、ので今どれがいいかっていうのは情報として持ってないんですけど、とにかくどれがいいかっていうよりも気持ち的にはもう片っ端からですよ。だからありとあらゆるものを使って自分のその仕事のね、顧客を開拓するぐらいの気持ちで、僕もだから圧倒奏法を作る前に自分がそういうネット上でアプローチしてた時っていうのは、一つまあテンプレート作るんですよね、自分の応募メッセージ作っといて、もう片っ端からネット上でいろいろ検索してなんか応募できそうなところは片っ端から応募してましたよね。あまりにもなんか 100件以上応募してると思うんですけど、あまりにも応募してるんでどこに応募したのかとか分かんなくなっちゃうんですよね。で一回応募したとこにまた送っちゃったりとかね、そういうこともして、あこれって管理できないじゃんとなって、だったら管理できるようにした方がいいってことで、圧倒奏法もそういう機能を盛り込んだんですよ。ちゃんと応募履歴が分かれば、応募したって分かるじゃないですか、で当時はそういうサービスなかったんで、応募したかどこに応募したかどうかっていうのを自分でメモっとかないとダメだったんですね。
なのでまあ、特に目的を達成するためにはもう手段とかでも特に限定せずに、とにかく徹底的にやり尽くし、でその中でまあ見えるものがあって、あそれが今のビジネスにつながったりとかっていう、そんな感じですか、
ね、はい。あとね、今ほら情報がたくさんあるって話があったじゃないですか、っていうことは情報を全て知ってる人っていないんですよね。だから今日もし僕が今日じゃあクラウドワークスさんがいいですよって言ったら、クラウドワークさんだけしか応募してないかもしれないじゃないですか、もしかしたらね、だけど他にももしかしたらいい場所があるかもしれませんよね、でそれを もちろん経験者から、まあ、情報としてもらうのは参考になるんですけど、それだけを鵜呑みにせずに自分なりのこう視点を持ってですね、やれるかどうかっていうのもやっぱ重要なんですよね。でそこで誰も知らなかったサイトがあったり、誰も知らなかったやり方が見つかると、それが自分のノウハウなんですよ。で自分だけのノウハウっていうのは、それはお金になるってことですね。で僕はだからやっぱり基本的に何かを新しいことをやろうと思ったら、もちろんある程度既存の人がどんなやり方してるかっていうのを一応は調べるんですけどね。だけどわざわざお金を払って習いに行ったりしないんですよね。とりあえずある程度、あ、こんな感じかなっていう感覚をつかんだら、あとはもうそれを参考にしながらでも、やっぱりゼロベースで自分のやり方はこうだっていうのを決めて、それをやってみる。でそれがうまくいったら、もうそのままそっくり自分のノウハウになるんで、これがまた他の人に渡せますよね。そうです。
わかりました。ありがとうございます。あとですね、今回の書籍の中で、
はい、
本当に平城さんが今までやってきたその良かったことっていうのを結構体系的にまとめられているんだと思います。はい、で、ただやはり一冊の本になるぐらいなので、そのやったらいいことっていうのがものすごいたくさんあると思うんですけども、
はい、
そのたくさんある中で特にこれはやってて良かったっていうものがもしあれば、
うん、
まあ、そういうのがあれば多分読んでる人も優先度をつけて、まあ、じゃあそれからやってみようというふうになると思うんですけど、そういうのがあったら教えていただけませんでしょう
か。なんだろう、やっていてよかったっていうのは、それはあれですかね、自発的にやったことなのか、はい、もしくはこの与えられた環境でやったこと、だから会社から与えられた仕事とかあるじゃないですか、
はい、
やっていてよかったっていうのは、多分自発的にやってよかったことなのか、これは特にそこはこだわる、どちらでもいいんですか。
どちらでも大丈夫です。
やっぱり自分でプログラミングができるっていうのはやっぱりすごい武器だと思うんですよね。まあ石川さんできるからいいんですけど、あ、アイデアがあっても実現する手段が分かんなかったらちょっと時間がかかるんですよね、実現するまでに。でも自分で作れるんだったら、じゃあちょっと作ってみようかって作れるじゃないですか。そこはやっぱり大きいなと思うんですね。で例えば今僕がやっている、まあ、マーケティング的なことに関しても、まあ、システムが自分でプログラム作れるから、なんか細かい効果測定しようと思ったらいくらでも仕込めるわけですよね。でもそういうのはプログラミング自分で組めない人っていうのは既存の何かのツールを活用してやるしかないから限界があるわけなんですけど、僕の場合は全部そういうのも全部仕組みとして作れるんで、より細かい測定ができると、そこはやっぱり今でも自分の中で強みだなと思ってるので、プログラミングを自分で覚えたっていうのは良かったなと思います、うん、であとはね、意外に役立ったこと、
はい、
で意外にっていうのは最初だからいやいややってるんですよ、
うん、
会社からやらされてやってたことなんですけど、例えば最初に入った会社で最初の半年間はWindows のパソコンをインストールだけやってたんですね、
うん、
学校に行って何十台行ってパソコンルームがあって、
はい、
そこで1台1台 CD 入れてインストールボタンを押すみたいな、うん、やってたんですけど、まあ、それはそれでまあ効率化の方法があって、1台1台やるよりもなんか一つイメージを作ってそれを全体にこう配るようなツールがあったりするんで、そういうのを駆使しながらいかにこう効率よくするかっていう 作業になっていって、でそうするとまあ何十台のコンピューターをネットワークでつながないといけないの でそうすると中にはつながらないコンピューターとか出てくるん でトラブルシューティングをやっていくと、っていうことでなんか OS のなんか内部的な構造とかですね、あとネットワークの知識というか、まあ知識じゃなくてこう実務ですよね。やっぱりトラブルシュートをする中でやっぱ体で、あ、ネットワークってこういうもんなんだっていうのが理解できたんですよ。なのでそれがその時には後から役に立つかどうかっていうのは分かんなかったんですけど、でやっぱり自分でサービスを作ろうと思った時にやっぱりほらプログラミングは自分で覚えました、でサーバー管理とかは会社の業務で覚えましたと、かなりだから自分の守備範囲が広くなったんですよね。でなのででもそういう泥臭い経験やっていたからそれが分かるようになったと思うんですけど、ね、やってる時は嫌でねしょうがなかったんですけど、最初の頃は、
はい、
後から楽しくなってきましたけど、振り返ってみたら、あ、その経験は一人でよかったなとはやっぱり思うわけなんですよね。であとは今度アクセンチャーに入った時に僕はもっとこう技術的なことをやりたかったんですけど、なぜか、また観光庁の部署に入ってですね、でしかも開発フェーズのプロジェクトじゃなくてもう運用フェーズだったんで、ちょっとしたプログラム修正とあとは、まあ、お客さんからトラブルが上がってきて、で調査をして解決して返すみたいな、でもし障害が起きたら、その障害報告書っていうのがあるんですけど、それを書いて出すみたいなことをやってたんですけど、そのね障害報告書っていうのがすごく自分にとって良かったなと思ってて、びっくりしたのはね、障害報告書っていうのは業者さんが書くじゃないですか、
はい、
でこういう背景があってこんな問題があって起きました、で、解決策をこうしました、で、再発しないようにこういうことをしますみたいな、こういう流れがあるんですよ。でそれを作ってお客さんに出すんですけど、その文章はねお客さんがチェックしてね直すんですよ。テニオ派から一字一句直してくるんですよ。もう役所の中で一番硬いとこでだったんで、例えばここに点を打つとかね、ここ開業するとか、そういうとこまで添削してくるんですお客さんが。でいただいたのをフィードバックもらったやつを直して、で最終的にまた再提出して、で初めて OK もらえるんですね。でそのやり取りっていうのがやっぱりこの文章を一個のその障害報告書を仕上げることで、これが独立した時にですね、やっぱり独立してからもまあバグがあったり、まあ障害が起きるわけですよね。でそういう時にお客さんに説明をする時に、まあ、わざわざ報告書まで使わない作らないですけど、この流れでメールを書けばお客さんは納得してくれるっていうのが分かったんですよね。っていうことは、僕がそのなんだろうね、アクセンチュア時代に文章をたくさん書いてたっていうのが、まあ、その独立してからの顧客対応に役に立ったっていうところがありますね。あと多分今メルマガ書いてたりねしますけど、そういうところにも多分影響してきてると思うんですよね。まあ論理的に書くとか、そういうも多分その時に養われてるんじゃないかと思うんですけど、ただそれをやってる時点では分かんないんですよ、後々それが何に役に立つかっていうのは。
そうするとその瞬間は、まあ、何のためにっていうところがちょっと見えにくくても、まあ、それをちゃんと、まあ、真面目にちゃんとこなすことで、まあ、どっかで役に立つ可能性が非常に高いっていう、
は
い、
だから周りのエンジニアの人たちはみんな嫌がってましたよね、
うん、
だって自分は技術を高めたいためにこの会社に入ったのに全然そんなことできないじゃないかと、
うん、
いうので辞めていく人もいるし、なんか違うプロジェクトに入りたいっつって違うプロジェクトに行った人もいますし、僕はまあ3年間ずっと同じプロジェクトだったんですよ。 まあ、最初は嫌でしたけど、まあ、だんだんだんだんなんかこう最初は嫌と思ってても、まあ、前向きにこなしていくとなんかこうやりがいが出てくるんですよね。で、うん、やっぱり面白みも分かってくるんで、まあ、途中からはなんか面白いと思ってやってましたよね。うん、
私からは以上です。
あ、以上ですね。
はい、はい、ありがとうございました。